御場所兄弟を通して与えられたこの出会いと交わり、また導かれて今朝共に礼拝をお捧げできます幸いを心から感謝しております。恵みを分かち合い、互いに徳を高め合い、信仰を励まし合う今日の一日となりますことを願っております。今朝ご一緒に開くヨハネの福音書にはイースターの後の復活後のイエス様が十二弟子の一人であるペテロと向き合うお姿が描かれています。この箇所はですね、聖書を最初に読んだ方がよかったでしょうか。ヨハネによる福音書の21章の15節から19節です。ヨハネの福音書21章15節から19節です。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたはご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが三度目も、あなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯を敷いて自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。イースターの朝、復活の朝、イエス様と最初にお会いしたのはマグダラのマリアであったことをヨハネは記しています。マリアは空になった墓の前に佇み一人泣いていました。大切な方を失って涙するマリアにイエス様はなぜ泣くのかと問われました。イースターという驚くべき出来事が今起こっている。で、この時神を信じる者に与えられる永遠の命の約束が今こうして明かしされている時、あなたにはもはや悲しみ嘆く理由などなくなっているのだよと言わんばかりに、彼女の悲しみに寄り添い新しい時代の始まりを、恵みの事実をイエス様はマリアに語られました。で、そしてその夜、なおも恐れと不安にとらわれていた弟子たちの前にも現れて、シャローン、平安があるようにと祈られた。 そしてさらにその日から数えて8日目、すなわち次の日曜日、イエス様は弟子たちに現れるとともに、特にトマスと向き合われたということがヨハネの福音書に記されている。あなたの指をここに当てて私の手を見よ、手を伸ばして私の脇腹に入れなさいと、一時トマスの心を支配した不信仰とイエス様は向き合われるのです。で、このようにヨハネの福音書の最後に置かれた復活物語の一つ一つに、ご自分の愛する弟子たちをいたわるイエス様のご配慮とご慈愛とが現れていることに気づかされるのです。で、そして弟子たちがイエス様と出会った日はいずれも週の初めの日、日曜日であったということから、教会は礼拝を当時の安息日であった土曜日ではなく、週の初めの日、安息日が明けた最初の日、日曜日に守るようになっていくのです。で、つまり復活のイエス様とお会いする以前の弟子たちがそうでありましたように、私たちもまたそれぞれの問題や課題を抱えながら復活のイエス様とお会いするために日曜日ごとに集っているとも言えるのです。礼拝は究極的には親しい友との語らいの場ではありません。聖書を学び知識を深めることも大切ですが、あるいは奉仕に励むそのような日でもありますが、しかし究極的にはこの復活のイエス様、神の驚くべき御力によって罪の支配を終わらせ、死を克服して私たちに命の希望を開いてくださった、このお方と出会うために私たちは日曜日ここに集っている。目には見えずとも今は聖霊によって臨在される主イエスの御霊、親身に私たちに向き合うために招いていてくださる主、その主とお会いするために私たちはここに集っている。私たち一人一人が抱えている悲しみをご存知であるお方が、私たちの疑いとか私たちのつまずきとか私たちの失敗をよく知っておられるイエス様が、この礼拝へと招き、御言葉により傷ついた魂を癒し、ご自分の深い愛と復活の力で私たちの心と魂を新しくしてくださる場、それがこの礼拝です。宮村武雄という牧師が礼拝について次のように記しておられます。主日礼拝に一緒に集まり、同じ賛美歌を賛美し、同じ聖書の言葉を味わい、主なる神を共に礼拝するこの主日礼拝を、目に見える驚くべき神の恵みと見抜き、恵みを一つも無駄にしないようにと応答するのです。同時に各自の持ち場立場に散り、そこで聖書と聖霊ご自身の導きと助けにより、各自の現場に注がれている神の恵みを世俗のただ中で見抜き、一人静かに心の底から主なる神への賛美を捧げる。そしてまた一週間のあらゆる課題や矛盾を一心に担って主日礼拝に戻ってくるのですと。 私たちの信仰生活において欠かすことのできない礼拝の生活を私たちは何よりも確かなものとさせていただく必要があります。マリアと出会われたイエス様、トマスと向き合われたイエス様は、最後の最後にご自分の愛する弟子ペテロと向き合われたということが、今朝開いている聖書の箇所です。ヨハネの福音書の21章の15節を見ますと、彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われたとあります。彼らが食事をしているのはガリラヤ湖畔の波打ち際です。昨日三輪さんと、しばらくお話をしたときに、皆様が、イスラエルに何度も何度もこう出かけていらっしゃるということを伺いました。私も、去年の、ちょうど今頃、ガリラヤ湖畔を歩いておりました。その後すぐにテロが起こり、ひょっとするとひょっとして帰れなくなるかもしれませんでしたが、どうにか守られました。ガリラヤ湖最大の港町カペナウム、そこを少し、登ったところにユダヤ人街道、シナゴーグがあり、どうぞ皆さん思い出していただきたいのですが、そのそばにペテロの家と言われる場所がありました。現在そこは発掘が進んで、ガラス張りの床下にその痕跡を見ることができます。でそのペテロの家は、湖畔側に沿って建てられておりましたので、おそらく、そこから歩いて漁場に出かけていったのだろうなと想像しました。その日弟子たちは朝方まで漁を続けたのですが、何も取れなかった。そして夜が明け染めた頃、ガリラヤ湖畔に立つイエス様と出会うのです。ペテロは慌てて船から湖に飛び込み、イエス様のもとに急ぎました。岸にたどり着きますと、もうすでに食卓が備えられていた。ガリラヤ湖畔の一角に、割と平たい岩場がありまして、おそらくそこがイエス様と弟子たちが朝食をとった場所であろうということで、そこに小さな街道が、記念堂が建てられておりました。青く澄み切ったガリラヤ湖、岸辺には木々が生い茂り、ちょうど良い木陰も作られていて、最高のロケーションで弟子たちは朝食を取るのです。杉越の祭りが終わった頃ですから、春を彩る美しい色鮮やかな草花が咲き乱れる岸辺で取ったブレックファースト、最後の晩餐以来でした。愛するイエス様を囲んで食卓に着いたのです。そしてその交わりの中で、弟子たちは大いに癒され励まされたことでしょう。彼らが食事を済ませた時、イエス様はシモン・ペテロに声をかけるのです。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと。この物語の後半を読み進めますと、イエス様とペテロは、ガリラヤ湖畔を歩いていたことがわかります。歩きながら、もしくはしばし立ち止まって、イエス様はペテロを見つめられた。ヨハネの子シモンとは彼の正式名称です。 彼と出会って早々イエス様は彼にペテロというあだ名をつけたということがヨハネの福音書の最初に出てきます。ですから、ペテロはとても、厳粛な思い、突然これまでペテロペテロと呼ばれてきたのに、正式名称で呼ばれて、少しこう緊張したのかもしれません。僕の名前は、正信で、父からは、正と普段呼ばれていました。でしかし時に、正信と呼ばれる時が、ありまして、それは、大概お叱りを受ける時でした。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。イエス様はなぜこの時、私を愛しますかではなく、この人たち以上にと言われたのでしょうか。神様は私たちの愛の在り方に優劣をつけられる方なのでしょうか。この人たち以上にと。イエス様は弟子たちを見て、この弟子の愛はあの弟子よりも優れているとか劣っていると判断なさったことは一度たりともあったでしょうか。少なくとも福音書を読みますと、そういう記述は一切見られない。いや、むしろ他の弟子とこう競争するような弟子たちをイエス様は叱られました。他人との比較や評価は、私たちの社会においては当たり前であったとしても、イエス様が宣教された神の国において、そういった優劣は解消され、皆が同じ神の子、平等である、兄弟姉妹であることを私たちは期待します。ではなぜそのような問いかけをイエス様はペテロになさったのでしょうか。理由はいろいろ考えられますが、ひょっとするとひょっとして、その理由はペテロ自身にあったのではないかとこう考えています。最後の晩餐を終えてオリーブ山へと向かう時のことでした。イエス様が弟子たちのつまずきを予告されます。あなたたちは今夜私を、裏切るでしょう。そんな時ペテロは我先に口を挟んでこう言います。イエス様、たとえ他のみんながつまずいても私だけはつまずきません。他の弟子たちならともかくとして、私に限ってそんなことはしませんと、他人との他の弟子との比較を口にしたのはペテロでした。私の信仰は他の弟子たちに勝っている、私の献身は他の兄弟よりも確かである、私の愛は他の誰よりも強いと言わんばかりの主張です。そんな自己主張をしたペテロをイエス様はじまじと見つめてこう言うのです。まことにまことにあなたに言う、今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度も私を知らないと言うでしょう。ペテロはなおも力を込めて否定します。いいえ、たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは申しません。ペテロはこの時まだ十分に理解していなかったのです。イエス様との交わりを築いていく上で、その思い込み、その思い上がりこそが最も障害となるということ。自分の信仰、自分の献身、自分の愛を過信しすぎるとき、私たちは信ずべきお方を見失うのです。 信ずべきお方、使えるべき神、愛すべきイエス様ご自身を私たちは見失う。愛すべきイエス様ご自身あってこその私であるという事実を見失うのです。それは自分の確信、自分の頑張りなのであって、その自分のこだわりを信仰深さと勘違いしてしまうことの危うさです。自分の足が立っている場所が神様の恵みの上にではなく、つい不完全で不安定で不確かな私になってしまう。だからこそイエス様はペテロを誠の信仰者としての歩みへと、誠の信仰へ、誠の献身へ、誠の愛へと招こうとされたのではないだろうか。ガリラヤ湖畔における幸いな朝食のあと、イエス様はペテロを連れ出して湖畔を歩き出されました。そしてゆっくりと歩きながら、しばらくして足を止めてペテロと向き合われ、ヨハネの子シモンと呼ぶ。そして別れの夜にペテロが口にした勇ましい言葉をも想起させるような言い方をあえてしながら、ペテロにとって、ペテロのこれからの歩みにおいて大切な自覚と献身を促されたのではないだろうか。ペテロはゲッセマネの園で暴徒たちに取り囲まれたイエス様を置き去りにして逃げた後、彼は自分の卑怯さを思い知らされて激しく泣きました。大祭司の庭で召使いの女や大祭司のしもべたちに取り囲まれ、お前はイエスの弟子であろうと問われたとき、恐ろしさのあまり、違う、そんなものではない、私は何も知らないと、三度も偽りの証言をしてしまいます。自分の不甲斐なさ、自分を守るためには結局は平気で嘘をついてしまえる卑怯さ、大切な人さえ、イエス様さえ裏切り見捨てる愛のなさに、ペテロはほとほと自分自身を嫌になったに違いない。で、そしてその悲しみの果てにイエス様の十字架がありました。もしイエス様がその時釈放されて、あるいは御使いに解放されて、イエス様にごめんなさいと一度でも言う機会があったのなら、もう少しペテロの心は救われたでしょう。でもそんな機会は訪れることなく、十字架上でイエス様は生涯を終えてしまうのです。そして弟子たちは隠れ家に引きこもっていた。仮にそのまま時間が経過したのなら、ペテロは一生涯主のしもべとして果たして歩めただろうかと思うのです。イースターの日の夜、弟子たちの前に立たれたイエス様、あなた方に平安があるようにと祈っていただきましたが、それは弟子たちとイエス様との交わり、それは弟子たちの交わりの中での経験なのであって、ペテロはイエス様ご自身と向き合ってはいないのです。私たちは聖書を通して神の愛、神の許しについて知っています。復活のイエス様はインマヌエル、我と共におられる神です。そしてそのお方は私たちの教会の交わりにおられる。 でも私とイエス様という一対一の関係の中で、果たして私たちはイエス様と向き合っているだろうかと問われるのです。イエス様に喜ばれない歩み、未解決にしている問題や課題、ブドウの木であるイエス様との親密な交わりを妨げている、そういう何かを抱えたまま私たちは歩んでいるということはないだろうか。で、それはどんなに時が経ち、自分を取り巻く環境が変わり、新たな出発の備えが整ったとしても、そこに本当の意味での解決が与えられていないとき、私たちが真に自由になるということはありえません。あの時の忌まわしい出来事についての記憶は、たとえ一時薄れるようなことがあったとしても、それはいつまでもその人の人生を捉え続けるのです。そしてその古傷は、ことあるごとに呼び覚まされ、その度に私たちの心をどんよりと曇らせることになります。そのことをご存知であられたイエス様は、こうしてペテロの前に再びお立ちになり、弟子たちの交わりから彼だけを呼び出して、共に歩きながら、この交わりの回復の機会をペテロに与えていらっしゃるのですね。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか、あなたは私を愛しているかという問いは極めて単純です。でもこの問いほど、心の状態を判別するものはありません。自分の心をごまかしたり繕ったりすることができない厳しさがこの問いにあります。あなた私を愛しているとご主人が、妻に問われたとき、ドキッとしませんか。それは真剣な問いだと気づくはずです。この兄弟を、この姉妹を、この妻を、この夫を、友人を、そして、群れの、長老を、信と私は愛していると言えるだろうか。無論言葉ではひょっとするとごまかして言えるのかもしれませんが、本人は気づいています。自分の心の中にうずきを感じている。心は人を欺くことはできません。はっきりと愛していると答えられないとき、そこに何らかの向き合うべき課題があるということです。偽りはすぐに見抜かれる。だから問われる必要があります。あなたは私を愛していますか、あなた方は私を愛していますかではなく、あなたは私を愛していますかと問われるのが礼拝です。ペテロはこの問いを手がかりにして自分の内面を探られ、イエス様との信頼関係を取り戻すチャンスを与えられていくのです。3度イエス様は同じ問いを繰り返されました。で、それでペテロの心は傷んだと記されている。この問いと向き合うとき、私たちの心がうずかないではいられません。愛の足りなさを、自分の心の中に潜んでいる偽善を、高ぶりを暴かれることになるからです。でもそのようにして私たちは少しずつ少しずつ一歩一歩イエス様との交わりを正していくのです。ブドウの木であるイエス様に私は今しっかりとつながっているのだろうかが試される。偽りがないだろうか、そこに真実な愛の交わりが 損なわれていないだろうか。主に従うしもべにとってブドウの木であるイエス様との交わりこそ生命線です。その部分が確かでないなら私たちは生きることはできないし、また実を結ぶことはできません。イエス様は三度同じ問いを繰り返された。ではなぜ三度だったのでしょう。すでに皆さんも学んでこられたことだと思います。この三度というのはペテロがイエス様を否んだ三度です。そしてペテロに求められた愛の告白の一言一言が彼の心から出て彼の唇を通るたびに、その汚れた唇は清められ癒され、そして真の許しへと向かわせられることになりました。主よ、私はあなたを愛しますと告白するたびに、自らのうちに再び確かな命と、そして献身への思いがはっきりとしていくのです。やがてペテロはイエス様を愛するゆえに主が登られた十字架の道を進んでいくことになります。実はそれはペテロだけではありません。伝承によるとイエスの弟子たちのほとんどが同じ主の十字架の道をたどっていく。人それぞれに与えられた賜物があり使命があり、それは決して一様ではありません。終える重荷があり終えない使命もあります。でも全てにおいて共通していることが一つだけあります。それは主を愛することなしに私たちは何一つ重荷を負えないという事実です。主を愛することなしに私たちは主の技を担えない。それがたとえ大きな使命であり小さな働きであれ、主の技を負えないのです。負えたとしてもそれは決して良き実を結ばない。河野進むという牧師が主イエスを忘れてという短い詩を表しておられます。主イエスを忘れて不安が絶えない、主イエスを忘れて悲しみが襲いかかり、主イエスを忘れて謙遜が退く、主イエスを忘れて感謝が消え、主イエスを忘れて憎しみが燃え上がり、主イエスを忘れて奉仕が息切れする、主イエスを忘れて十字架を負えない。主への愛が私たちの心から失われるとき、私たちの奉仕は息切れし、また主への愛が揺らぐとき、私たちは決して十字架を追うことができないのです。昨年私は還暦という節目の年を迎えました。今年61歳になりました。これまでの歩みを振り返り、またこれからの生き方や奉仕の在り方について考える1年を過ごしました。幸い特別な経験も与えられて、とても意義深い一年でした。念願の聖地旅行の機会が許されたということもその一つでしたが、その旅行から帰ってすぐにぎっくり腰を患ったという経験も、私にとりましてはとてもかけがえのない経験となりました。皆さんの中にも体験者はいらっしゃるでしょうか。こればっかりは体験者しか味わえない、共有できない痛みです。 旅行から戻りまして、積み残しの仕事を終えて、家の掃除を始めたとき、隅っこの方に立てかけてあったかなり重い画集、絵の本をこう持ち上げようとしたときに、腰を、バットで思いっきりこう叩かれるようなそういう衝撃を感じ、崩れてその後立てなくなりました。で、どうにかこうにか、寝室までたどり着き、ベッドに倒れ込んでから3日間、激痛に苦しんだのです。丸一日、24時間、水も飲めず、食べることもできず、なんとトイレにも行けずに、ベッドの上で過ごしたのです。夏の終わりとはいえ、猛暑が続く折、エアコンのスイッチさえ入れられない。さすがに命の危険を感じまして、手元にあったスマホで、仕事中であった息子に SOS を送りました。2時間ほどして会社から、救援物資を抱えて、助けに来てくれました。息子がまじまじと、私を見つめながら、将来が、想像できると言われながら、水をこう飲ませてもらったんですね。今はもう息子は、私の命の恩人です。腰は要と言われるように、そこを打たれると人は立ち上がれない。一切の行動を奪われます。ああ、人とはなんと弱い存在かと自覚させられるとともに、日々当たり前の生活が許されていることがどれほど、大きな恵みなのかと思わされました。そしてかつて主からいただいた再献身の恵みの経験を思い起こしたのです。大学を卒業して神学校に入学したのは、今から37年前のことです。神学校に入学して最初の夏休み、教会奉仕や多くの宿題に追われて過労がたまり、夜中に倒れてしまいました。父が救急車を呼んで病院に搬送され、退院してからは1ヶ月間、寝たきりの生活になりました。神学校の学びの過酷さをよく知っている兄からは、もう献身の道は諦めた方がいいのではと言われて、とても傷ついた、思いがあります。おそらく、それまでの人生の中で最も辛く、そして最も自分の弱さを思い知らされる経験でした。で、しかし振り返ってみると、その時が最もイエス様に近づいた時、イエス様が最も近くに寄り添ってくださった時であったと思い返すのです。神様、どうぞ今日も一日立ち上がる力を与えてくださいという切なる祈りで一日を始め、床に着くとき、イエス様、今日も一日学びを守ってくださりありがとうございますと、心の底から感謝が湧き起こりました。私を離れてはあなたは何もすることができないと弟子たちを諭されたイエス様のお言葉が本当に心に染みたのです。あれから37年が経ち、還暦という人生の節目を迎えて、再びぎっくり腰の経験をし、信仰と献身の原点に立ち返らせていただきました。そして私たちは実は礼拝に集うたびに、この初めの愛、初めの信仰、初めの献身に立ち戻るよう招かれているのです。説教の初めに確認しました。礼拝の意義、礼拝は究極的には、親しい友との出会いの場ではなく、聖書を学んで見識を深める時間でもありません。 奉仕を捧げる場でもなく、それは何より私たちを愛されるイエス様と向き合う場であり、目には見えずとも御霊によって臨在される復活の主と交わる特別な機会なのです。そして礼拝のたびに私たちはイエス様ご自身からこう問われている声を聞きたいのです。あなたは私を愛していますかと。あなた方はではなく、あなたは私を愛しているか。礼拝は決して一方通行ではありません。神様は私たちを礼拝に招き、食卓に預からせて私たちを養ってくださいます。悲しみに沈む者たち、悩みを抱え疑いにとらわれている者を主は憐れみ、御言葉を語りかけて癒し、そして解決を与えてくださいます。礼拝とはまさに恵みが注がれる場です。そして同時に主は私たち一人一人と向き合い、問いかけ、愛の応答を求められる。あなたは私を愛していますかと。2024年の歩みを始めた私たちを取り巻く世界は決して楽観を許しません。元旦早々に大きな地震が起こり、多くの犠牲者が出ました。前代未聞の航空機事故も起こり、安全神話も崩れたのです。芸能人のスキャンダルのニュースは神を恐れない人間の心の闇を浮き彫りにしている。ウクライナ、ミャンマー、ガザで勃発した紛争は一向に収束する兆しは見られません。コロナパンデミックという経験で教会は大変弱っている。これまで当たり前であったことがそうではなくなり、旧体以前の方法では現状を打開していくことはとても難しく思えます。それゆえチャペルは不安と焦りを覚えている、なんとなく白けムードに包まれて元気を失いそうです。でもそれは今に始まったことではないのだと聖書を読んでそう思う。私たちがこうして手にしている聖書が記された時代を思い起こしてください。それはいずれも社会が混沌とし、教会が元気を失い、希望が見えにくくなっているときに聖書は書かれている。だからこそ語られる主の愛のメッセージなのです。そのような時代だからこそ主は私たちの目の前に立ち、初めの愛に戻れと促し続けていらっしゃる。あなたは私を愛していますかと、イエス様は今朝も闇の中に埋没しかけている私たちと、そして群れに問うておられます。愛主よ、私があなたを愛していることはあなたもご存知ですと、今朝も告白しつつ、神の国の広がりを信じて、新しい信仰の歩みをこの朝からまた踏み出していこうではありませんか。では短くお祈りを捧げます。神よ、礼拝の恵みを感謝します。あなたは重荷を負い疲れた私たちをこの恵みの座に着かせてくださり、御言葉によって癒し励ましてくださいます。そしてあなたは私を愛しているかと問われる。どうぞこの聖なる交わりにおいて、私たち一人一人が自分を取り戻し、信仰を新しくし、新しい週の歩みへと備えることができるように助けてください。主がこの群れを祝福し、強め、ご自身の御業のために尊くお持ちくださいますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。